はい、ではここから私が進行を務めさせていただきます。改めてですね、お二人に自己紹介から入っていただけたらと思うんですが、朝倉さんからではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、朝倉です。今回もお招きいただきありがとうございます。私の方はですね、アニマルスピーツという VC の GP をやっていまして、こちらはシードアリーのスタートアップを対象にしております。まあ、一方でですね、レートステージのスタートアップを対象としたみずほグロースファンドというファンドのアドバイザーを務めている関係もあってですね、シードからレートまで、広めのスタートアップの皆さんとお会いする機会が多いかなと思います。加えて一つですね、スタートアップエコシステム協会という、業界団体の理事を務めておりまして、そちらの方で、省庁関連の方々との接触等々も行っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
桜さん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、では続いて森さん、お願いします。
改めまして、ユーザーベースの森と申します。スタートアップ情報プラットフォームイニシャルのコンテンツ担当をしております。初めましての方も、いつもご覧いただいている方も、本セミナーにご参加くださり誠にありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ちょっと森さん、一つだけ、今回136社の人にご協力いただいたというところで、こちら のお礼も森さんから改めて言っていただけるといいなと思って。
はい、ちょっと冒頭で弊社遠藤からご説明をしたんですが、このレポートの作成にあたりまして、投資会社の皆様に弊社がオリジナルでこう投資アンケートというのをご協力をお願いしているんですけれども、そのアンケートに136社 の皆様に、ご協力を今回いただいております。このご協力数はですね、過去最高の数字となりまして、本当に多くの皆様にご協力いただきましたら、ありがとうございました。こちらのご協力が多いほど情報の網羅性が高まり、スタートアップの資金調達の現在地を正しく知ることができまして、多くの皆様に正しい数値をお届けすることができております。また半年後もアンケート調査をお願いするかと思いますが、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。朝倉さんにもいつもご協力いただいて、投資会社のアニマルスピリッツとしても協力いただいているので、こちらについてもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、というところで早速本編に入っていけたらと思います。まずトピック1ですね、現在の資金調達動向というところで、2023年の資金調達の実績がどうだったのかというところから入っていけたらと思っておりますが、まずそもそもですね、森さん、スタートアップとはという定義のところからお話ししていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、ここからの数字を前提をまずご共有させてください。スタートアップっていう定義がですね、釈迦に説法なところもあると思うんですけれども、世界でこう統一されたこう明確な定義というものが存在はしません。なので、弊社イニシャルではですね、このスタートアップを定義することによって、その企業に紐づく公開情報から、情報の収集をして、おります。じゃあその未公開のスタートアップっていうのはどういうふうに、定義をしているかなんですが、いや、一番の特徴はですね、こう未公開のってわざわざこうついてるぐらいなんですけれども、未上場の企業を対象にしております。その未上場の企業の中からユニークなテクノロジーや製品、サービス、ビジネスモデルなどを持ち、こう事業成長のための投資を行い、こうスケールしていくような企業、結構定性的な判断になってしまうんですけれども、そういった定性的な、情報を弊社の専属のリサーチャーが、判断をしております。もうちょっと定量的な、分かりやすい特徴は、この対象対象外というその下に記載してあるところが分かりやすいかなと思うんですけれども、対象外の企業がですね、例えばこう外部からの資金調達を行わずに自社の売上で成長しているような未上場企業さんというのは、今回我々の募集団にも入っておりません。また上場企業による 100% 子会社、孫会社なども、含まれておりません。以上になります。
ありがとうございます。というところを踏まえてですね、改めて2023年ですね、スタートアップの資金調達動向というのがどうだったのかというところも、森さんからまずはお願いします。
はい、では、私の方からざっくり、国内スタートアップの資金調達額と、調達者数の動向をまず見ていきたいと思っております。今ご覧いただいているグラフがですね、2013年から2023年まで、11年分の時系列の、調達額と調達者数の推移を掲載しております。 まず棒グラフの方ですね、こちら調達額の推移になるんですけれども、基本的にはこう右肩上がりに来ているんですけれども、2020年、これコロナの時ですね、コロナでだいたい1ヶ月半ぐらい取引が本当にガタッと止まった時期がありまして、その分がへっこんで2020年ちょっとへっこみました。ただ2021年その後回復しまして、でさらに2022年大きく伸びて、じゃあ去年2023年どうなったかっていうのが、こちらですね、7536億円で、結構減ってるように見えますよね。で、これ弊社のデータの特徴が、ちょっと出ている感じになっておりまして、弊社の情報はですね、基本的に、プレスリリースですとか登記簿ですとか、こう公表されるものから、数字を取って、数字を集めてきています。したがってこの情報の、遅効性があるんですね。要はプレスリリースや登記簿が、タイムリーに出ていなければ拾えないっていうことになるんですね。なのでこう7536億円っていうのは、実態の数字よりも少し小さく出ているというふうに、見るのが、正確になります。具体的には、小さい金額の小さい案件ほど拾えてない、ケースが多くなります。で、実態をじゃあ加味するとどのぐらいなのかって申しますと、おそらく8500億円ぐらいになるんじゃないのかなと思っております。したがって2021年と同水準ぐらいで、着地しているというふうに考えております。で、一方でじゃあ調達者数の方もめちゃくちゃこれ下がってるように見えますよね。で、こちらもですね、この遅効性の影響が、出ております。で、金額よりも者数の方が、その影響が多く出る関係で、調達者数自体は横ばいないしは少し増加しているというふうに考えております。以上が、スタートアップと資金調達額のこの11年の編成になります。
ありがとうございます。次のページに半期ごとも一応資料としてはつけてるんですけど、はい、これはご特徴だけ、はい、森さんお願いします。
これもですね、今までってこう基本的に、1月から6月の上期に対して、その7月から12月が下期で、これH1、H2 っていう形で分けているんですけれども、下半期の方が伸びているっていう特徴があったんですね。だからこう綺麗にこう階段状になってきていたんですけれども、ピークがですね、2022年の上半期をピークに基本的になんか下がってきてしまっているっていうのが、現状になります。ただですね、さっきの遅効性の話をしましたが、2023年の下半期っていうのは、おそらくなんですけれども上半期ぐらいの、水準になるので、まあ、そこだけちょっとこう横ばいで推移しているんじゃないのかなと思っております。
ありがとうございます。ちょっと一つ質問が来てまして、2022年以前の数値は遅効分を修正した値でしょうかと来てるんですけれども、前回聞いていただいている方からすると2022年の数字が増えているとなっていると思うので、遅効のところは毎回修正をさせていただいてセミナーをさせていただいているというところでございますと、はい、いう部分ですね。はい、ちょっとここまでで全体感だけですけど、朝倉さん何かコメントがございましたらいかがでしょうか。
そうですね、今回、ずっと、おしなべて、右肩上がりで来ていたところから2023年へこんだように見えるんですけれども、けど僕らからすると2022年が対2021年で増えていたことの方がどちらかというとサプライズというような感覚ではあってですね、肌感としては、2022年から、かなり厳しい感覚になってきているなと。で、逆に言うとですね、2023年、おそらく遅効性のデータも加えると加味すると、ざっくり言うと2021年水準ということだと思うんですけども、これ自体はですね、実は結構多いなというのが感覚でして、あとでちょっとまた説明あると思うんですけども、他の地域とか見てみると対2021年で軒並み対2021年の半分とかそういう数値なんですよね。それを思うと、スタートアップ冬の時代なんていう言葉もありますけれども、比較的なんか、穏当な下げ幅だったなという、そういう感覚です。
ありがとうございます。では続いてですね、一社あたり の数値というところも、出してますので、こちらをお話ししていただきつつ、ちょっとじゃあ具体的にどの辺が減っているのかっていうのを森さんからお話ししていただけたらと思います。
はい、こちら今画面に映っているのが1社あたりの資金調達額の傾向になります。 ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、上のグラフがですね平均値、下のグラフが中央値を表しております。平均値見ますと2023年は3億ですね。で2022年よりも、若干この集計時点で減少しているというのが、特徴になります。大抵の場合大きい資金調達額ほどタイムリーに公表されるので、平均値っていうのは、初回の集計の時は大きく出やすいんですけれども、それでもなお前年ですね2022年よりも低いので、大型調達がここから減ったのかなっていうようなあたりが、つけられます。一方で中央値に関しては、2023年は7000万という形になっておりまして、2022年比上昇しています。でこれはやっぱり大きい金額ほどタイムリーに公表されるっていう、傾向を反映しておりまして、この後ちっちゃい金額のものがどんどん積み重なってきますので、この7000万っていうのは下がっていくというふうに考えております。なのでもしかしたら2022年よりも中央値は下がる可能性はあるかなと思っております。
ありがとうございます。だから実際にちょっともう少し具体的な内訳で変化の何が変化が起きているのかっていうところをお話ししていただいてから、朝倉さんにちょっとコメントもらっていけたらなと思うので、森さん引き続きお願いします。
はい、次のページありがとうございます。 こちらですね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、資金調達額を資金調達の規模別に、分けて、列を見ますと2022年が2つあって2023年という形になっています。これは2022年と、2023年は、同じ集計時点でやっているんですが、一番左の米印のついている2022年は昨年の同時期に集計した2022年の値を、分かりやすいように、表示しております。これは、データの遅効性の影響を排除するために、参考値として掲載している次第でございます。でまず、こちらの調達額、左のブロックの方ですねを見ますと、分かりやすいのがですね、100億円以上一番大きいところっていうのは、ちょっと金額自体は減ってるみたいな形、そんなに変わらないっていう形のところが分かります。一方でその上ですよね、50億円以上100億円未満のところがめちゃくちゃ2023年数字がガッと減ってるんですね。この2022年、隣の2022年と比較するともう半減ぐらいしてますよね。でこれさっきもう繰り返し言って恐縮なんですけども、大型調達ほどタイムリーに公表される傾向があるので、もうここはそんなに動かない数字だというふうに捉えていただいて構わないと思っておりまして、ここが一番今回、クリティカルに、影響が濃い状況になっているのかなと思っております。でさらにその上、10億円以上50億円未満のところも見ますと、ここのゾーンも減っているっていうのが分かります。でこれは、このままスライドして右行きますと、調達者数も、ごめんなさい、スライドごめんなさい、スライドはこのスライドで大丈夫です。この、10億円以上50億円未満の数字の右側を見ていただきまして、調達者数の方ですね、こちらも見ると、調達者数自体も、減っている。これはどこを見ているかというと、米印のついている2022年と比較して、少なくなっているんですね。なので、同期間の集計比で、調達者数が減っているので、金額調達者数ともに減っていて、ここがクリティカルに影響をしているというふうに考えております。というのも、全体の金額に占める10億円以上の金額の割合って約 50% なんですよ。なんで金額の説明って大体10億円以上の調達動向を見ると説明ができるので、そのように判断しております。一方でその上ですね、ちっちゃい方の案件見ますと、ここはですね逆に増えているという形になっておりますので、大型調達は減ってるんだけれども、小型の調達は2023年増えているというのが、この2023年の特徴になります。
このあたり朝倉さん、肌感と数字を見たときにいかがですか？
はい、そうですね、肌感とはそんなにずれないのかなというふうに思いますし、むしろ100億円以上調達できている会社が、それなりに、2022年比較とよりも増えているという点でいうと、そちらの方が目新しいかなと思います。で、面白いのがやっぱり、面白いというと語弊ありますけど、10億円以上、100億円未満の調達の会社って、 まあ、割とあの目立ちやすい調達ではあるので、まあ、あんまりこの後から数がぶれることってないと思うんですけれども、こうやってまあ過去にそれなりにラウンドが進捗してきた会社が対象なはずで、うん、まあ、おそらくそうですね、シリーズ B とか C とかに至る会社、まあ、そこはやっぱり相当苦戦はしているんだなということは見て取れます。で、一方ですね、この1億円未満の会社、これって本来、まあ、あの情報としてはデータとしては取りにくいはずなので、むしろ後からもっともっと増えてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、今の時点でも全然増えてるというのが面白くて、でこれ海外見ていてもですね、傾向は割と近いんですよね。北米なんか見てても明らかにラウンドが進んでいる会社っていうのはどこも調達が非常に苦戦している。もう日本でいうとこの冬の時代なんてもう比較にならない、もう氷河期であるというのに対して、シードのステージっていうのは、まあ、比較的、まあ、調達がうまく進行していて数も増えているっていうところでいうと、まあ、なんか同じような傾向が出てるんだなというふうには思いますね。
ありがとうございます。ちょっと朝倉さんがシリーズが進んでいる会社がというお話がしていただいたので、この後シリーズ別 の調達者数とですね、金額の話もあるので、森さん引き続きちょっとそちらのご説明をお願いできたらと思います。はい、
ちょっとシリーズ、今度切り口を変えまして、シリーズ別というのの切り口で見ていきます。これシードシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C、シリーズ D 以降ってあるんですけれども、すみません、こちらも、弊社が独自に、こう定量的に定義を設けておりまして、そこで機械的にシリーズ A、シリーズ B みたいな形でやっておりまして、ちょっとその定義についてはチャット欄で記事等をご案内後ほどさせていただければと思うんですが、必ずしも各社が公表するシリーズ A とかシリーズ B と一致すると限らないというのが、注意点になります。で、ちょっとこの、中級を踏まえた上で見ていきますと、これ調達者数を見ますと、こうさっきちっちゃい調達が増えてるって言ってたのに、シードめっちゃ減ってるやんって感じになってるんですけども、これはですね、この判定はですね、評価額で行っているので、その登記簿がわからない と、ここのシードみたいな判定ができないので、下がっているように見えてるんですけれども、後ほどその登記簿が、開示されていけば増えていくというふうに読んでいただくのが、正確になります。でシリーズ A もおそらく同様に こちらも上がってくるというふうに考えています。でシリーズ B 以降がですね、これ減っているのは、これ普通に減っているんじゃないかなと思っております。で次ですね、調達額の中央値を見ていきたいと思うんですが、こちらですね、これ中央値、各シリーズの調達額の中央値を見てみますと、結構下がっているのが目立つのが、後半のシリーズになります。一番上が今シリーズ D 以降になってるんですけれども、こう面白いですよね、こう2022年から結構ガッと減ってまして、2023年はだいたい2022年並みでこう推移しているのが、シリーズ B、C、D になりまして、シリーズ A、シードっていうところもちょっと調達額自体は、中央値は小さくなっているっていうのが、特徴になります。
ありがとうございます。ちょっと一個質問を拾いたいなと思ってまして、今なぜ大型の資金調達が減少する中で小型の資金調達は増加しているのでしょうかというご質問が来てるんですけど、こちらは朝倉さんどうでしょうか。
そうですね、まあ、まずもってシードの VC っていうのが、まあ過去に設立されたものも含めて相応に数はあるのかなというふうに思います、うん、そういったことも含めて件数自体は比較的増えやすい状況なのかなと。で一方で、まあ、ラウンド進んでいる会社の、まあ、調達件数が減っているというところに関して言うと、まあ、一番大きいのがやっぱり過去に調達したタイミングと今の市場環境の違いもあって、まあ、バリエーションの目線がなかなか両者で揃わず、まあ、成立しづらいということ。で同時にですね、これスタートアップの側も、まあ、今の市況環境だとなかなか前回のポストのバリエーションっていうのを正当化できないよねっていうことは皆さんよく分かっていらっしゃるので、調達を先延ばしするんですよね。どんどん引き延ばしていると。でこれ確かレポートの方で、今日の資料じゃなくてレポートの方であったと思うんですけど、シリーズ B か何か の調達に向けた、シリーズ B に限らなかったかな、次回の調達の期間というのがものすごく伸びてるんですよね。
27スライド目の表示してもらって
もいいですか。ありますで、これというのはそうですね、シリーズ間の月数が、まあ、伸びていると、うん、 でこれっていうのは、まあ、なかなかその成立しづらいっていう背景もありますけれども、まあ、スタートアップ側もそういった背景があるので、バーンを抑えるだとか、あるいはデッドを活用するだとかっていう、まあ、そういったことを行いますし、またVC の側もですね、まあ、2021年以前の、もう言ってしまっていいと思いますけども、バブルだった状況で、もうとにかく何でも情報開示も不完全なままでも、えいやって投資しなきゃ、投資なんかできないよっていう状況とは全然変わったので、まあ、言うなれば本来あるべきデューデリジェンスをちゃんと時間をかけてやるようになったと、雑な投資が減ってきた、まあ、そういったことの表れなのかなというふうに思います。
シードのこう投資が増えているっていうところの理由で、こう新設の VC が相応に増えているっていう理由に加えて、既存の VC さんも、まあ、今こうレイト側、後でこうバリエーションの話とかも出てくるんですけれども、結構厳しい環境になっているので、結構こう前のステージっていうんですか、こうエグジットから離れているシリーズ A ですとかシードみたいなところにの投資をこう重視するような動きっていうのもありますよね。
そうですね、それ海外もそうですし、日本にも起こっていることではありますね。あと結構他の VC の方なんかとも話しますけれども、おおむねですね、やっぱり起業家の数そのものも、まあ、増えてきてるんじゃないかっていうような話はよく耳にします。まあ、これやっぱり人によって言うこと違うんですけど、まあ、おおむねあんまり変わらないか、むしろ増えている、うんうん、で例えば、まあ、ものすごく分かりやすいところで言うと、女性の起業家っていうのは明らかに増えたし、まあ、調達なさる方も増えてきたといった、まあ、そういった話もあります。で、だいぶスタートアップっていうものが市民権を経てきたこともあってですね、今まであんまりそういったところと、まあ、近しくなかった環境にいる方、以前であればまあ IT っていうのがメインではありましたけれども、例えば、まあ、それこそ最近ね、後でまた話あると思いますけど、ディープテック系のスタートアップなんかが増えてきたこと で、まあ、そういった先行事例が出てきたことでですね、まあ、大学の、まあ、研究者先生方なんかも、じゃあ自分たちもトライしてみようっていう、で、まあ、それに、まあ、そのためにファンディングする、まあ、大学の基金等々もありますし、まあ、そういった、活動っていったものが少し芽を出しつつあるのかなというふうには感じます。
ありがとうございます。ちょっと今、こう評価額の話ですね、入ってきたので、次のページから評価額のところが入っているので、ちょっとそちらに移っていけたらと思うんですけども、森さん引き続き、はい、バリエーションの変化というところをお願いできたらと思います。
はい、ありがとうございます。24スライド目の表示をお願いします。こちらがですね、先ほどから同じシリーズの軸で、今度はですね、調達後企業評価額ですね、ポストマネーの中央値を取った、グラフを表示しております。こちら一番こう目立つのがやっぱ一番上ですよね。シリーズ D 以降のこのバリエーションがですね、2021年をピークに2022年下がって、さらに2023年こうガガッと下がっておりまして、この過去5年では一番の低水準に今はなっているという形が現れております。で一方ですね、それよりも前のラウンドですね、シリーズ C、シリーズ B、シリーズ A、シードもですね、こちょっと軸がですね、もうちょっとちっちゃくなっちゃうので分かりにくいんですが、ここもですね、若干こう下がっているという傾向が今出ております。これはちょっとさっきもお話しした通り、まあ、今エグジット環境がですね、ピークだった2021年からだいたい 30% ぐらい、20-30% ぐらい今低い水準で推移をしていまして、まあ、それを反映するような格好になっているのかなというふうに思っております。あ、で次も言っちゃおうか。
はい、そのまま次も言っていただけたらと思います。
はい、あ、ごめんなさい、戻りたいです。
戻れますか。
戻りました。すいません、大変失礼しました。こちらですね、このバリエーションのこう中央値が下がったというところことはですね、まあ、ダウンラウンドですね、前回の調達時の、バリエーションよりももう下がって調達をするという現象なんですけれども、こちらの件数も当然のことながら増えております。この半期ごとにダウンラウンドの件数を取っているんですけれども、右の2つが2023年の値になりまして、過去5年で、最も多い数字になっております。2023年の、下半期は51件になっているんですけども、こちらもうちょっと伸びてくるんじゃないかなと思っておりまして、10%-15% 程度ダウンラウンドが増えているようにいると見ています。
ありがとうございます。 では、ちょっとこのダウンラウンドのあたりですね、朝倉さんからここぜひコメントいただけたらと思うんですけど、ダウンラウンドどうですか、実際感じられますか。
そうですね、はい、実際目にする機会徐々に増えつつあります。とはいえ まあどうでしょうね、他の地域と比べると、まあ、例えばこの2020年とか21年の水準と比べて、そのダウンラウンドの増え幅っていうのは、まあ、まだまだ全然限定的かなという感じではありますね。うん、で、まあ、2022年なんかよく言ってたのは、まあ、本来ちょっと全然もうバリエーション折り合ってないよねという会社が多いんだけれども、なかなか日本だとダウンラウンドってないよね、あってもせいぜいフラットラウンドだったりだとかだよねという話が、まあ、多かったですし、他の投資家の方とお話をしていても、で、その状況というのは実はあんまり今も変わっていないんですけれども、とはいえ事例としては、例えば100億円手前ぐらいのバリエーション、前回ポストでつけていた会社が、まあ、2桁億前半ぐらいのバリエーションをプレで次回ラウンド回ってくるとか、あるいは、まあ、そういった会社が、まあ、次がもうラストファイナンスですっていうふうに言っているんですけれども、うん、シードステージを対象にした VC に話をしに来る、バリエーションとしては見合うんじゃないですかみたいな、まあ、言うなれば、その前回100億円近いバリエーションだったんだけど、これ2桁億前半ぐらいまで下げてきたから投資対象になりませんかって言ってシード VC に相談来るっていうのを、これ他もよく聞きますね。だから、まあ、やっぱりそれだけそういった、まあ、前回ラウンドが高かった、まあ、今から見ると高かった、水準的に高かったスタートアップっていうのは、まあ、なかなか苦しい環境なのかなというふうには思います。
ありがとうございます。ちょっと数字がないんですけど、フラットラウンドみたいなところもやはり増えているという認識ではありますか。
フラットは去年の時点も結構ありましたよね、うん、とかコンパチブルかましたりだとかして、まあ、明確にバリュー決めないとか、まあ、そういったのは2022年も、まあ、結構あった、まあ、今もあるという感じでしょうか。まあ、ただ、まあ今年になっても2023年以降でいうと、まあさすがにもう、まあ、ダウンラウンドであることはまあ受け入れようと思いますっていう方が肌感としては増えてきたと思います。
ちょっとぜひこのあたり少しお話できたらと思うんですけれども、前回のセミナーかなの時だと思うんですけど、ダウンラウンドってなかなかVC としてもスタートアップとしてもなかなかどちらのサイドとしても受け入れがたいよねというお話も朝倉さんからしていただいたかなと思うんですけど、このあたり何か市場マーケットが変わってきたのか、やはりこうお金がないと潰れてしまうみたいな、バーンレートみたいな話からちょっと受け入れざるを得ないみたいな話なのか、なんかこの辺ってどういうような感覚でしょうか。
態度の変化としては、一つは、まあ、とはいえもうお金ないことには事業継続できないわけですから、もうさすがに内装では触れないっていうのが一つの事情だと思います。で、加えて、例えば2022年だとですね、まあ、特に起業家の方、肌感としてちょっとこれ、まあ、2021年以前を参照しているとちょっとさすがに下がりすぎだろうと。で、これがある種一過性のものなんじゃないか、もうちょっと粘ったらまた1年経ったら、まあ、また水準も変わってくるんじゃないか、上がってくるんじゃないかっていう、まあ、そういった期待感を持っていらした方が多かったと思うんですけれども、実際蓋を開けてみて2023年以降もそんなことはなくてですね、まあ、どちらかというと今は、まあ、2021年以前の、まあ、未上場のマーケットっていうのはもう完全にバブルだったんだろうというのが、まあ、概ねのコンセンサスだろうというふうには思います。で、まあ、そうなった以上、まあ、やはりもう過去は過去なので、行って見切りをつけて、まあ、新しい水準感のもと事業進捗をしなければいけないというふうな、まあ、そういった頭の切り替えをしていらっしゃる方が増えてきたんじゃないかというふうには見ています。
ありがとうございます。このあたり森さんからコメントはあったりしますか。
未上場でこうダウンラウンドとか評価額の影響が顕在化したのが2023年だなと思ってまして、一方で2022年からですね、よく皆さんも目にしたんじゃないかなと思うんですけど、ダウンラウンド IPO ってよく出ましたよね。なんで上場の時はもうすでにその何ていうんですか、このマーケットの影響って出ておりまして、今ちょうどあれですね、スライドの26枚目を表示していただきたいのですが、こちらですね、ちょっとこう マーケットみたいなこの市況が悪いみたいな話なんですけど、何を指しているのかっていうのを端的に表したのがこちらのグラフになっておりまして、今日もね日経平均が過去最高額に
3万8000円超えましたね、
みたいなこうちょっと景気のいい話があって、なんで景気が悪いんやみたいなことも私もちょっと思ったんですけれども、プライム市場ですね、プライム市場は今非常にいい波に乗っておりまして、赤い線の方がですねグロース市場、要はスタートアップがエグジットする、上場することが多い市場ですね。こちらの市場を見ますと、さっきの話ですね、こう2020年からこう2021年の末までがこう高くなっておりまして、2021年の末からこうガクッとこう下がっておりまして、この傾向が2023年も現在までも続いておりまして、なんならちょっと下がってますよねみたいな形になっているのが現状でして、これはいろいろな影響が考えられるんですけれども、金利の影響が非常にこう大きいというふうに一点言われてました。アメリカの金利がこう上がっていってしまって、この機関投資家ですね、グロース市場にいた機関投資家さんがここのグロース市場への投資をこう、引き上げていって、いった影響が出ているみたいなことが言われることが多いですよね。
完全に成長よりもどれだけ利益創出できるかってことがより重視されるようになってきていますし、これは日本だけじゃなくて US 見ててもそうで、 SP500 なんかは同じ多分時点をインデックス100で取ってみて上がっているんですけれども、一方で、そういった新興企業のみを対象にターゲットにしたようなアクティブ ETF とか見てると全然戻ってないなみたいな、傾向は変わらないかなというふうに思いますね。で、特に未上場のスタートアップのマーケットバリエーションというのは、基本的にはじゃあ上場したとき、グロスに含まれるわけで、でそこのバリエーションの水準ってどんなものかってことを参照されるとですね、なかなか例えば2021年の水準っていうのが正当化しづらい、っていう状況になっているのかなと思います。
ありがとうございます。ちょっと金利の話等々はまたこの後の方でも聞いていけたらなと思うので、先に進んでいけたらと思ってまして、実際にですねダウンラウンドだとかフラットラウンドのお話をさせていただいたんですけれども、ちょっとデッドファイナンスの話もですねぜひお聞きしたいなと思っています。ちょっと森さん、こちらのデッドファイナンスの部分もぜひお話しいただけたらと思います。
はい、すいません、冒頭にご説明をすっかり忘れていたんですけれども、今までこうお示しをしていた資金調達というのはエクイティファイナンスです。資本の増加を観測したデータになります。したがってこう融資ですとかこういうデッドファイナンスっていうのは含まれない数値を表示しておりました。で、最近非常に増えているのがこのスタートアップ向けのデッドファイナンスになります。もうこう最近増えているっていうのがこうもうグラフを見たらもう一目瞭然だっていう感じなんですけれども、こうスタートアップって基本的にはこう融資対象としてはなかなかこうね、こう性質的に難しい対象だったんですけれども、2022年爆発的にこうドンと増えておりまして、その前2019年ぐらいから徐々にこう、金融機関さんがスタートアップに対して非常にこう積極的にデッドファイナンスを行うようになっておりまして、2022年2023年、今年も去年もですね結構大型ですよね、スタートアップにしては大型のこう100億円みたいなデッドファイナンスっていうのもこうなんていうんですかね、こう実行がされるようになっております。ただちょっと注意点なんですけども、このデッドファイナンスがプレスリリースベースで集計をしているものになります。でかつ、融資っていろいろな形態がありまして、こう枠、予信枠ってありますよね、こう信用枠みたいな、その枠が何億円でしたって言ったらその金額を計上しているので、実際のこう実行が何億円だったかっていうのは全然考慮してないので、網羅性にも欠けるっていう点が、ここの数字の注意点になりますので、あくまでもご参考値という形になるんですけれども、日本は今このような形になります。また、エクイティからこう転換するような性質のベンチャーデッドと呼ばれるものもですね、今回こうどのぐらいあるのかなっていうのを内訳を表示したんですけども、現状の日本はこのベンチャーデッド以外のところが非常によく活用されているような形になっております。
ありがとうございます。これだけ数字を見ると単純に足し合わせると2021年、22年、23年そんなになんかこうスタートアップに供給されるお金は減ってないっていうふうに見ても大丈夫なんですか、森さん。
まあ、2022年は、めちゃくちゃ多かったっていう感じになるんですけれども、デッドとエクイティもすごい一番ピークで、デッドもすごく多かったっていうふうになるので、そこは突き抜けているんですけれども、2023年もまあ、エクイティは減ってるんですけれども、まあ、デッドも相応にやられているので、まあ、エクイティはの状況なんですけれども、デッドっていうところで供給量っていうのはエクイティ1本じゃないっていうのは言えるんじゃないかなと思います。
朝倉さんにもぜひお伺いしたいんですけど、なんかこうデッドファイナンスのプレイヤーの方、私も会う機会が増えたなと思ってるんですけど、こうスタートアップだとか、まあ、ベンチャーキャピタルの方からするとデッドファイナンスが増えること自体はこう好ましいことなんでしょうかというのはぜひお伺いしたいんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、会社のステージにもよりますけれども、一定程度もう事業が形になって、売上が、まあ、そうですね、一定程度数億、年間数億単位見えてくるような会社だとか、まあ、あるいは、まあ、黒字転換できる会社なんて本当にそうですけれども、まあ、そういった会社っていうのはエクイティファイナンスにしても、同タイミングで、デッドファイナンスするっていうのが、まあ、定石になりつつありますし、まあ、それはVC 側から見るとですね、ある種運転資金等々を、まあ、レバーかけられるという意味においては、まあ、極めてポジティブな動きなんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます。こう肌感としてというところで結構なんですが、なんか今後もこう引き続き増えていくようなイメージでデッドファイナンスを持っておられるのか、なんかやっぱここぐらいが2022年が高く出ていて23年ちょっと落ち着いてるんで、まあ、こんなもんなのかなっていう感じなのか、どうでしょうか？
まあ、そうですね、まあ、ベンチャーデッドはかなり市民権を得つつあるのかなというふうには思っていてですね、まあ、カッコーさんのその何と言いますか、対応できるとはいえ組織体力に限界があるので、まあ、どこまでこれから増えていけるのかっていうのはありますけれども、まあ、新たにそういったものを提供するところも出てくるんじゃないかなっていうことを踏まえると、まあ、もう少し増えても全然驚かないという状況ですかね。まあ、で一方でこの後話があると思いますけれども、やっぱり金利動向のところっていうのは非常に気になるところで、まあそれ次第で、まあこういったスタートアップ向けのデッドファイナンスっていうのが本当に成立しうるのかどうなのかっていったところは大きく影響を受けると思います。
ありがとうございます。森さん、このあたりお聞きしておくことだったり何かございますか？デッドファイナンス系は
最近のこのデッドファイナンスの傾向として、さっき100億円みたいな大きい実行されてるのかはちょっと明確じゃないので、こう公表がされていると思うんですけれども、結構こうレイターですよね、ある程度こう進んだ会社さんで融資を活用するところが目立っておりまして、それはやっぱりこう、まあ、今こうエグジット環境がやっぱりこういう状況で、ただどんどんこう後半の成長ステージになっている会社さんほどもう希薄化しているところが多いので、まあ、デッドファイナンスってエクイティをこう薄めるものではないので、結構その意味で活用されているところが増えているので、こうレイターのステージで結構こう活用する幅っていうのが目立ってくるのかなと思ってるんですけども、どんな所感を持ったらし
い？そうですね、それこそタイミーなんかが非常に分かりやすい事例だと思いますけれども、まあ、一定程度収益化が見えている会社であれば、でまあ、なおかつよりいい、まあ、上場も見込めるような会社であればですね、まあ、銀行さんともそれ以降のお付き合いといったことも含めて積極的にご融資しやすい状態なんじゃないかなと思います。
うん、ここでちょっと今ご質問もあったんですけれども、2022年で結構こう増えてるのなんでっていう形で、これ私も同じように疑問を持ちまして、調べたところ、今は朝倉さんから事例として出たタイミーさんですとかアップサイダーさんとか、そういった特定の会社さんが数百億の、融資枠ですとか、そういった融資 の, 活用のが重なったことによって飛び抜けているという形になっております。
レートなんですよね、やっぱり、ね、アーリーのスタートアップが細かく積み上げてっていう形では全然ないし、逆に言うとアーリーであればあるほど融資ってしづらいので、必然的に、まあ、そういう意味で言うと、そういった大きいプレイヤーで、なおかつそうですね、今タイミーアップサイダーっていう言葉で具体名出ましたけれども、まあ、運転資金を要するタイプのビジネスですよね。うん、なんでデッドって、まあ本来やっぱりそういった新しい投資っていうよりは運転資金を賄うものとして向いているので、まあビジネスの性質上、まあタイミーアップサイダーってね、非常に大きな運転資金を要する事業ではありますから、まあそういう意味で言うとそういったところは大きい融資の調達をしやすい と言えるのかなと思います。
ありがとうございます。ちょっとですね、時間もだいぶ来てはいるんですが、2024年以降のお話をしていくにあたって、投資家の動向をつかんでおくとですね、ファンドの設立状況だとか今後の出資余力みたいなのが読み取れるので、まずは投資家の変化の状況をですねお伺いしていきたいと思ってます。森さん、ここからまたお願いします。
はい、スライドの30ページ目お願いします。まずですね、全体の投資額に占める、プレイヤー、どのプレイヤーがどのぐらいの金額を占めているのかっていう、全体感をのグラフを表示しております。ごめんなさい、ちょっと数字が見えにくいかもしれないんですけれども、一番上のちょっと薄い赤がですね、ベンチャーキャピタルです。で、次に多いのが、ちょっと濃い赤の、事業会社です。こちらはですね、直接投資だと思われるものが、カウントされております。で、次に多いのが、金融機関、これも、直接投資になります。で、こちらご覧いただくと分かりやすいんですけれども、大体こう VC さんが、全体の 4割ぐらい、約4割を毎回こう投資で占めておりまして、次に大体 20% から 25% の金額の割合を、事業会社さんの直接投資が占めているっていうのが、長年の傾向になります。で、2023年もこの傾向っていうのは大きくは、変わっておりません。で、ここで一番多かった VC さんをさらにフォーカスして、分解をしてみたのがこちらのグラフになります。で、こちらは VC さんをさらにこう分解して見ているんですね。で、一番上の薄い赤いのが、独立系の VC さんです。で、次に、2023年多かった、独立系の VC さんで約4割ですね、を占めていた状況になります、2023年。で、次に多かったのが、ちょっと濃い赤、金融系の VC さんですね。金融機関の子会社の、VC、投資会社みたいな形、スタートアップ専業の、投資子会社さんみたいな形なんですけれども、そこが大体、約2割を占めておりました。で、次がですね、約1割占めていたのが、CVC さん。これは事業会社の直接投資じゃなくて、事業会社さんの子会社で、スタートアップ投資を、やっているような会社さんから、投資した場合カウントをしております。で、次に、多かったのがです、ごめんなさい、これCVC さんが 10% ぐらいで、これグラフの好循がぐちゃぐちゃになっていて大変恐縮なんですが、海外系の VC さんが約 13% という形になっております。で、ここが今回の特徴になっておりまして、前年2022年ですとか2021年、これ調達額が非常に多かった時期ですよね、と比べると、この海外 VC さんがその10ポイントぐらい下げているっていうのが、特徴になります。なので、今までこう10億円以上の調達額がめちゃくちゃ減ってましたよねみたいな話をしてきたと思うんですけれども、そこと結構整合する内容になってまして、そういった大型調達を基本的に支えていたのは、海外 VC さんが多かったんだなっていうのが、ここから、分かります。
ちょっとぜひ朝倉さんにお伺いしたいんですが、海外 VC ですね、こう2年だけ投資していなくなったっていうのは、そういうものなのか、逆になぜこう21年22年と投資に来て、しに来て、こうに今年昨年ですね、23年投資に来なかったのかみたいなところって、どういうふうに見られておりますか？
これですね、むしろ2022ってまだ多かったんだなっていう感覚で、おそらくですね、2022の前半、要は2021の後半に話していたものを2022の前半になって実際着金してるっていうものが、おそらく2022の数字には反映されてるんじゃないかなと思います。で、何を言ってるかというと、アメリカの利上げが2022年のあれ1月でしたっけ、初旬でしたよね。で、1月2月ともう週を追うごとに、もう目に見えてですね、海外の投資家、もう物の見事に引いていきました。それは調達に回ってらしたスタートアップの方々が、前の週まで、数社数十社の海外 VC と話をしていたけども、途端にもう連絡取れなくなったとか、そういったことが、去年の、おととしか2022年の、2月とか3月とかっていうのは観測されていた出来事ですね。ですので、むしろ感覚としては2023年まだ 13% ちょっといたんだなという感じではあります。で、 まあこれいわゆるツーリストマネーって呼ばれる類のもので、まあ非伝統的な投資家っていう言い方しますけれども、うん、まあもちろん VC なので、もちろんスタートアップに投資をする人たちではあるんですが、こと日本のスタートアップに対して、過去を精力的に投資していなかった人たちが、まあ非常に資金が潤沢にあった状況だったということもあって日本に集中した。でなおかつプラスして、中国ですよね、西側諸国と、中国のデカップリングって、ますます進行しているかと思いますけど、そういった中において、中国以外のアジアの投資先を、探るといった、そういったお金が、2021、20にもねまだ多かったわけですけれども、入ってきていたのかなというふうには思っています。で現在どうかというと、海外の VC、日本のスタートアップ興味ありますというふうに言ってくる人たちいます。我々なんかにも全然コンタクト来ます、来るんですけれども、やっぱり全然まだ日本のスタートアップに対する理解は浅い。でなんで理解興味を持ってるというふうに言ってきてるかというと、一つは先ほど申し上げた中国の点ですよね。やっぱりちょっといよいよ投資難しいぞといったところで、じゃあ日本はどうなんだといった目が向いている。あと同時に、これは憶測もありますけれども、特に海外、北米の VC なんかやっぱり自分たちの、地域で、LP からの資金調達ができなくなっているので、一応日本のスタートアップに興味ありますって言いつつ、LP を探りに来てるのかな、出資者を探りに来てるんじゃないかなというのが、これ私もそう思いますけど、周りの人たちとも話していて多かったの見方かなと思います。
ありがとうございます。ちょっと今こう海外の、LP 調達の話が出たので、日本の VC ですね、こちらの LP の話も森さんぜひしていただけたらと思いますが、VC は調達できているのかの方ですね、お願いします。
はい、どうしようかな、35スライド目をお願いします。こちらがですね、ファンド設立動向です。こちらは、ファンドの開始日を基準にして、公表されている金額を、カウントしております。中には、ファンドの金額が公表されないケースもあるので、その場合は不明として、ファンドの数には、カウントしているんですけれども、金額は計上されておりません。こちらご覧いただくと、大体資金調達の、推移と、似たようなこう推移をしているっていうのが、最初の感想になるのかなと思っているんですが、ちょっと違いがですね、2019年以降にを見ますと、こうちょっとこう資金調達の全体の伸びって結構2019年からこう2022年をピークにこうゴーッといっていった感じなんですけれども、その伸び率よりはちょっとこう控えめな感じで、推移をして、だいたい5000億から6000億ぐらいの間で、着地をしているような形になります。2022年こうちょっとボンと出ているんですが、これ JIC さん の2000億円のファンドが入っているので、その分こうボンと計上されているのような形になっております。2023年は、現時点ではだいたい約6000億円の、ファンドが、観測をされておりまして、これやっぱりここもですね、遅効性があるので、さっき金額がわからないファンドがあるってお話をしたと思うんですけど、そういった金額が判明してくると、多少は積み上がるかと思います。ただ、2022年よりは2023年、ちょっと金額としては、少ない着地になるのかなと思っております。
ちょっとぜひお伺いしたいんですけど、2022年ですね、これは JIC さんの2000億円のファンドという話をされたので、これが一定かなり押し上げていると。で2021年と23年を比べると、また遅効性を考えるともう少し伸びてくるっていうのを考えると、なんかこう日本の VC の調達、 LP からの調達は順調にできていて、出資余力があるようにも見えるんですけど、このあたりは森さんどう見たらよろしいんでしょうか。
これ朝倉さんにも感覚が、実際に資金調達をされていると思うんですけれども、はい、こう結構今こう政府とかも一概になってこう投資額を10兆円目標にして、2027年度までにこう投資額を今よりも10倍の10兆円にするという目標が立てられているんですけども、そこからするとこう右肩上がりでこうファンド設立って金額が伸びてほしい部分になるのかなと思っておりまして、それを見る と、ちょっとこう VC の皆さんこう苦戦をされているのかなというように見えております。いかがですか。
そうですね、 で、まあ、一定程度投資実績のある既存ファンドと新設のファンドによってまた傾向だいぶ、まあ、ファンドというかファームですね、 VC ファームかどうかっていうのによって、まあ、大きく違い出ると思うんですけれども、おおむね、まあ、自分自身の肌感並びに周りの人たちと話していても感じることとしては、まあ、2022年あたりからLP 出資っていうのはまあ抑制されつつあるよねというふうな話は聞きますよね。で特に2023年ってもうなんか今となっては忘れかけてますけど、シリコンバレーバンクの破綻の話なんかもあったじゃないですか。で、あれはあれでちょっとやや特殊事例だなというふうには思うんですけれども、日本とはまた必ずしもコンテクスト一緒じゃないと思うんですけれども、ああいった事態も踏まえて金融機関の方々なんかはまあかなり、ちょっと渋りがちになりつつあるというふうなお話は伺えます。あとまあ過去にね、実際じゃあどうでしょうね、2018-19あたりからいろいろ精力的にやってきたんだけれども、そういったところはまだ実績として見えないよねっていう中、ちょっと一旦そうですね、ファンド出資を抑制しがちになるところはあるのかなと。でこれまあ既存の VC の方々もやっぱりなかなか思った通りには進んでないよねっていう話はされること多くてですね、まあ、もちろん資金調達ってスタートアップも VC も簡単に行く資金調達なんてないので、みんな毎回苦労するんですけど、やっぱりなかなか思う通りにはいかないと。でそうなると、まあ、そもそも必要な資金が確保できるかどうかわからないので、まあ、投資するサイドとしてもですね、投資案件っていうのは、まあ、非常にちょっとやや慎重に なる方向に働きがちなのかなとは思います。
ありがとうございます。ちょっとですね、この後の今朝倉さんの話に出まった1号ファンドとそれ以降のファンドで、まあ、こうお金の集まりやすさがどう変わっているのかというグラフの説明を森さんにしていただきたいんですけど、ぜひですね、数百億後半を集めるような VC さんも出てきたのかなと思っていて、っていうところもあれば、なんか VC も選ばれるような時代に、この後スタートアップがどんなところお金を集めているのかってお話もしようと思うんですけど、ちょっとどんなところに VC の中でもどんなところにお金が集まっているのかっていうのをちょっと森さんからお話ししていただけたらと思います。
はい、そうしましたら38スライド目の表示をお願いします。2023年の設立ファンドにフォーカスをしまして、その、設立金額を階級値別に分布を見たのが、こちらの図表になります。でこう1号ファンド以外と1号ファンドに、分けて、薄い紫の方が1号ファンド以外で、濃い紫が1号ファンドに、分けてやっております。ただこの1号ファンドの判定が結構難しくてですね、ファンド名だけで、判定するとそれはそれでミスりまして、例えばそのもう 何回もこうファンド運営の実績があるところがこう新しく、例えばライフサイエンス領域に特化したファンドを設立しましたってなると、そのライフサイエンス1号みたいに1号がついてしまって、そういう名前から の判定が難しかったので、GP の名前が、特定の機関の中で一番最初に出てきたかみたいな形で機械的に判定をして、1号ファンドか1号ファンド以外かで機械的に判定しております。なのでただこれも正確ではないっていうところが合流点になります。例えば実質的には同じ GP で実績のある会社さんなんですけど、運用している法人だけがこう違う名前になってると1号ファンドになってしまう。
朝倉さんがアニマルスピリッツ作ったみたいな話ですよね。
むしろね、1号ファンドじゃなくて2号ファンドとか見なしてもらえたら僕の資金調達ももうちょっと楽になると思うんですけどもなかなか厳しいもんで
なので名前が変わると1号ファンドになっております。でこれ見ますと、さっきも言ってた志賀さんが言ってた通り、こう外れ値ですよね。こうよくべき条分布みたいな風にスタートアップの資金調達とかってよくそれ言われるんですけども、 VC のファンドも結構同じような傾向になっておりまして、大きい金額ほどやはり1号ファンド以外のところが調達ができているという形になっておりまして、この大体こう200億円のところにこう1号ファンドで1個カウントがあるんですけど、ここもやっぱりよく見るとさっき言った実質的にはやっぱり運用実績があるような方のファンドが該当しているような形になっておりました。なので基本的にこう右に分布しを しやすいのが1号ファンド以外、つまり実績を持つファンドさんがメインで大きいファンドレイズができているような形になっています。 でちょっとあの補足なんですけれども、とはいえ結構こう一番左のところにも1号ファンド以外のところ多いですよねって あったので、ここを見てみましたら結構地方に特化した地域特化型 のファンドさんが、目立つような形になっておりました。
ちょっとご質問としてぜひ今のお話に続けてお二人に聞きたいんですけれども、米国では特化型セクターの特化型ファンドがあの VC が増えていると思うんですけれども、日本における VC 設立状況にトレンドはありますかと。あの日本では全体としてシードアーリーに降りてきているものの、セクターとしてはまだまだジェネラルなものが多い印象ですが、印象をお伺いしたいですと、皆様の印象を聞きたいですというお話なんですけど、こちらはまず森さん、今地方がという話がありましたけど、いかがですか。
そうですね、あの最近結構あの増えて、ここ多分 3、4年かで非常に増えているなと思っているのが、地域特化型の、ファンドさんっていうのは非常に増えております。それはあの主体となってあのやっていらっしゃるのが、あの地方の銀行さん の金融系の VC さんが、主体になってファンドレイズをするケースが増えておりまして、あのそれで増えている印象を受けております。であとはやはりあの研究開発型に特化するようなあのファンドさんっていうのもやはり増えているなというふうに感じておりまして、レポートですとあの105ページに載っているんですが、バイオ医療ヘルスケア設立ファンド設立動向っていうところがあるんですけれども、2023年は特にそこの金額が、大きかったです。あと最近で あるとあの気候変動みたいなあのジャンルですよねをに投資をしますというふうに歌っているところも、増えてはきているのかなと思いますが、基本的にはジェネラルな、ファンドさんがまだまだ、メジャーなのかなというふうに、見えております。
朝倉さんにもぜひここあの特化型ファンド最近どうですかと言われたときにどういう印象を持たれてますか。
そうですね、今あの森さんからのご説明であの大まかにはもうカバーいただいたんじゃないかなと思うんですけれども、それこそ先ほどあの志賀さんおっしゃった通り、あのファンドも増えてきて VC ファンも増えてきて、で、まあ、徐々にこれから一定程度ね、その中で、まあ、淘汰も進むと思うんですよね。まあ、そういった中各社まあ、自分たちの、まあ、なんて言いますか、あの差別化といいますか特徴を出すという中において、セクター特化をあのまあ、歌うというかあのフォーカスするようなファンドもあのこれから増えてくるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、実際増えているのかなというところですね。
ありがとうございます。あ、森さんもう一つ、はい
はい、あのちょっとあのこのファンドレーズにも関わってくるんですけれども、 VC さんの新設数っていうのを最後触れたいなと思っております。これも結構あのファンドのね、先行指標になる動きだと思いますので、これを見ていきたいと思っております。でこれあのちょっと特徴的なのがですね、あの VC さんの中でも独立系の VC さんが一番こう金額占める割合高かったじゃないですか。なのでこう独立系の VC さんの数って結構重要なになると思っているんですが、 これの上から2番目の薄い赤 のグラフが独立系 VC さんの推移になります。これ見るとすごく減ってるんですよね。2020年をピークにこう減ってきてしまっております。これごめんなさい、年度が違ってましてずれてます。2023年が一番右の年になりまして、すいません1年ずつずらしてあのお考えいただきたいんですけど、2023年は、非常に、少なかったというのが、あこれ
ごめんなさい13社に見えるけど3社ですよね。
3社ですね。これあの2023年が載ってないですね。この13社の後に3社だったんです。ごめんなさい、数字がですねあの載ってなかったので。
いやいや、これ 3社なんじゃない。前の年がこれ16だから、これ一番下のやつが1と3が被ってて13に見てるだけでしょ。
あ、じゃあ合ってます、すいません、2023年のラベルが間違ってました、失礼しました。2023年は3社が、新設の VC 独立系 VC さんになっておりました。これすごいこう減ってるように見えるんですけれども、やっぱりこうファンドレイズでこうのでが厳しいからこういう数字になっているのか、イグジット環境が厳しいからこうなっているのか、これはなんでなんですかね。
まあ、あのそうやってなんていうか鶏卵というか両方関連したことですよね。はい、
この状況はじゃあ、今後もやっぱりイグジット環境の状況にこう左右されて、まあ、増えるか減るかみたいな感じになりますかね。
まあ、当面やっぱりなかなかね、それこそ2020年とか21年みたいな状況にはなりづらいのかなというふうには思いますよね。だから独立系で新規っていうのは、まあ、ちょっと大変感じでしょうか。
ありがとうございます。というところでちょっと新しく入ってきてくるプレイヤーはこのところ減ってはいるが、全体として日本のなんか集まるところに集まっているというような話だったかなとは思っています。じゃあスタートアップ側はどうなんだというところですね。まあ、実際にお金を集めているところは どこなんだというのと、なんかお金を集めているスタートアップというのは調達がちゃんとできているところにより集まって、なかなか業績が伸びきらないところには厳しくなってきているという話もあったと思うんですけど、実際にお金を集めているスタートアップのところの名前ですね、を一件ずつ見ていけたらと思っておりますというところで、また森さんお願いします。
はい、ではスライド41をお願いします。こちらがですね、国内スタートアップ2023年のに調達した金額の、上位20社のうちの15社を、表示しております。で、今申し上げた通り2023年に含まれる調達だけをこう集計の関係上を集めていますので、各社が公表している数字と必ずしも一致しないっていうのが注意点になります。でその前提を踏まえまして、2023年最も調達をしたのがエディパワーさんになります。ここは電池の会社さんでして、こう非常に特徴的な調達をされてまして、鈴木さん1社からこの金額を調達されておりまして、長年こう鈴木さんと共同開発みたいな共同研究をされている関係だったんですけれども、まあ、今回この第三者割り当てで、まあ、こう鈴木さんがこう 株式の取得数を増やしてエリーパワーさんの筆頭株主に なったという形になっておりまして、こう非常に特徴的な調達だったなと思っています。でこの電池の分野ってこう世界的に見ても基本大型調達が行われている分野で、まあ、そういった流れも組むような形になっているのかなと思っております。でこのエリーパワーさん筆頭にこの上位の会社さん見ていますと、まあ、上半期からの流れを組んではいるんですけれども、研究開発型というふうにこう呼ばれる会社さんですね、ソフトウェアじゃない会社さんが非常に入ってきているというのが特徴になります。でもうほとんどですね、無人さんもロボットの会社さんですし、アストロスケールホールディングさんも宇宙の会社さんで、京都フュージョニアリングさんも核融合の会社さんだったりするので、結構もうこの研究開発型 のプレイヤーが今まではね、こういう会社さんこう赤字の期間が長いので大型調達が難しくてみたいな話があったんですけれども、もう2023年になったらもうほとんど大型調達のが研究開発型という時代になってきました。で一方でじゃあ、研究開発型じゃないところを見てみますと、結構特徴的だなと思ったのが、ジョーシスさんと、まあ、レイヤー X さん、ここは2つとも SaaS の会社さんですけれども、シリアルアントレプレナーの会社さんなんですよね。もう一定こう経験 ある方が大きくスケールするビジネスを展開されているんですけれども、そこに結構大きい、お金が集まっている。2つともこうなんていうんですか、こうレーターじゃないんですよね、まだレーターじゃないんだけれども大きい金額を調達されているというのが特徴になっているのかなというふうに見ております。
ちょっと朝倉さんに私から一個お伺いしたいんですけど、ジョーシスさんとかレイヤー X さんとか、さっきのまあ VC の話から言うと、実績のある人にお金が集まるっていうのはすごく分かりやすい一方で、なかなかこう上場が厳しいとかって言われる中でも、長いスパン赤字が続く研究開発型っていうところにお金が集まり始めている要因っていうのはどういうところにあるのかなっていうのはちょっとお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。
はい、まず研究開発の方ですけれども、ここに関して言うと、まあ、そもそも集まっているというか、まあ、集める必要があるっていうのは、まあ、まずもってありますよね。まあ、普通に先行投資がそれだけ必要な事業であるということは間違いないかなというふうに思います。で、まあ、いわゆるディープテックと呼ばれる領域に関して言うとですね、実はここの上位の会社っていうのは実はあんまり関係ないんですけど、これ一社一社調べたんですが関係ないんですけれども、やっぱり政府の SBIR と、まあ、補助金がつくということもあってですね、単にエクイティ以外の資金を活用できるといったまあ、そういった環境もあってですね、比較的 VC も投資がしやすくなっているといった点はあろうかなと思います。まあ、一方でこれもね、正直期待値が膨らんでいるところはあるので、こういったバリエーションっていうのは本当に正当化できるのかどうなのかっていうのは結構人によって見方分かれますね。確かにやろうとしていることが実現できたら ものすごく大きなインパクトがあるんだけれども、本当にそれが評価に反映されるのかどうなのかっていうのは、これ結構いろんな人と話をしていても見方違いがあります。あと加えて、そうですね、特定の会社、今のディープテックじゃないところに関しても、シリアルアントレプレーナー系を含めて特定の会社に、お金が集中しやすいっていうのは、これは非常にあって、でこれ先ほどですね、それこそ志賀さんが、VC にしても特定のところにお金が集まってっていうようなお話ありましたけれども、そうなってくるとお金って集めた以上それをちゃんと投資しきらなきゃいけなくって、で、ね、ものすごく大きなファンド作ってもですね、いい会社かもしれないけど、実は投資できる額が小さいってなるとあんまりうまみがないんですよね、ファンドのデプロイっていう意味において言うと。そういう意味で言うと、より大きな挑戦をする起業家で、加えて何かしら事業実績があるっていうところに投資をしたいという、そういった意欲は高まりやすいと思いますし、またそういった大型の VC がどんどん投資をすることで、他の VC もよくフォーモって言ったりしますけど、これを見逃していいのかっていう恐怖感に駆られてる部分もあるのかなと。でただこうなってくると何が起こるかというと、一部のスタートアップに、投資が集中することによって各 VC の、投資先がめちゃくちゃ被り出すわけですよね。
あ、
そうしてみたときに LP さんから見て、結局じゃあ VC ごとの違いって一体何なのみたいな、差異が見えづらくなるよねっていう話は、よく耳にする話です。
ありがとうございます。ちょっと時間がですね、思ったより使ってはいるんですけど、このまま研究開発型が増えているというようなお話があって、 SaaS が去年とかですかね、一昨年ぐらいで見るとこの辺って SaaS 型、 SaaS のスタートアップが並んでたと思うんですけど、実際にちょっとセクター別で見たらどうなんだっていう話と、研究開発型といってもなんかたくさんあろうと思ってまして、研究開発型の中でもどういう分野にお金が集まってるんですかっていうのをちょっと森さんデータからお話ししていただいて、朝倉さんにもコメントいただいていけたらなと思ってますので、はい、森さんまずお願いします。
はい、まず44スライド目を表示していただきたいです。最初にですね、この研究開発型って結構こう広い定義になっておるので、研究開発型とそれ以外の資金調達額と調達者数の、がどのぐらいの割合なのかなっていうの全体感をまず確認したいと思っております。でこれそれを表したのがこちらのグラフになります。薄い方が、これ分かりにくいな、濃いオレンジの方が、研究開発型以外の金額です、資金調達の金額で、黄色い薄い方が研究開発型の資金調達の額です。これ見てるとどれだけこう大型調達が研究開発型で増えていったのかっていうのが分かるんですけれども、2023年になると結構もう前はちょっと6対4とか7対3ぐらいの割合だったものが結構半々ぐらいの割合までにこうなってきているのが2023年になります。で一方で、調達者数についてはですね、研究開発型黒い、線グラフの方ですねは比較的こう横ばいに推移しているんですが、研究開発型以外のところが結構こう落ち込んでいるように見える。これは細かい、遅効性が出てくるので研究開発型以外の方の2023年の調達者数はこれから上がってくるとは思うんですけれども、ちょっと少なくなってるっていうのがまず全体感の傾向になります。でそれを踏まえてセクターのこう分布っていうのをちょっと見たいなと思ってます。43スライド目をお願いします。43スライド目です。あ、すいません、ありがとうございます。セクター別のこの分布を見ましたら、ここにはですね、ちょっと研究開発型って概念を入れてしまいますと非常にこう大きい数字になってしまったので、ちょっと見るものとしては適切でないというふうに判断しまして、このグラフから取っているんですが、こう見ますとSaaSが目立たなくなったみたいな話を今されたと思うんですけれども、ただSaaSやっぱり多いんですよね。ここ見るとSaaSがですね、こう真ん中の方の1400、金額の方1400億円ぐらいのところにいるんですけれども、SaaSが多いと。で、右上にあるのが、人工知能ですね。これは、SaaSですとかソフトウェア系のスタートアップだと大体こう人工知能を活用してみたいなサービスを合わせて展開をするので、 まあ、必然的に多くなるような、形になっています。すいません、これミーシーな図ではなくて重複形状があるので、このような図になっております。で、まあ、SaaS が、まあ、相変わらず一番安定して多かったんです。で、一方で目立ってきているのが左下にあるクリーンテック、これ研究開発型が増えてきている影響で増えているんですが、ここの分野も増えてきています。で、SaaS の前ってフィンテックめちゃくちゃ多かったの覚えてらっしゃいますかね。2019年ぐらいが多かったんですけど、フィンテックも実はですね、相変わらずこう多いという形で推移をしてまして、直近の変化としては SaaS フィンテックのところにクリーンテックが出てきているというのが変化になります。
それを踏まえて研究開発型の中でも領域別のっていうところも最後にお願いします。
失礼しました。こちら46スライド目を、表示していただきたいんですが、これミーシーな、図ではないんですけども、ざっくり参考値としてどういう研究開発型でどういうその中でどういうところをやってるのかっていうのを表したんですけれども、環境関係っていうんですかのが、一番多いです。海洋とかこういう自然をこう対象にして、課題を解決しているようなところが、一番多いと。で、次は、バイオテクノロジーで、次には、創薬製薬、ここはよく知られているところですね。こういったところが多くて、次に来るのは実は宇宙なんですよね。で、宇宙が来て素材が来るという形で、こういった5分野に、日本の研究開発型っていうのは比較的こう資金が集まっているという形になっております。
ありがとうございます。ちょっと朝倉さんにぜひお伺いしたいんですけど、なんかこうパッと見真ん中のなんですか、製薬とかこう宇宙はあれですけど、バイオテクノロジーに集まってるのは分かるんですけど、環境とかってあんまりなんか日本で強いというわけでもないのかなとも思ったりとかっていうのを見たときに、なんかこうこの分野を見て研究開発型スタートアップどこがこう集めてるとか何か特徴を感じたりしますか？
質問にお答えしてないんですけれども、はい、まず全体感から言うとですね、セクターね、もうこれコンセンサスとしてどこっていうのがないんですよ。日本もそもそもこれが一番大きいポイントで、まあ前まで確かに SaaS でした。で、今何かっていうとないっていうのが答えです。で、これはやっぱりいろんな VC さんとお話していて、まあ多少の違いありますけど、皆さん口を揃えて言うのが、まあ思ってたほど全然生成 AI 増えないねと。まあ AI って確かに出てきてるけど本当増えないね、もともとの期待値に比べて。まあ US なんか猫も写真も生成 AI なわけじゃないですかに比べると本当に全然思ってたよりも少ない、
うん。
じゃあ他にどういったセクターがあるのか、クライメートテックなのかっていうと、まあこれもじゃあヨーロッパなんかはね非常に盛んではありますけれども、あんまりピンときていない、というところはあるのかなと思います。で、 SaaS は一番そういう意味で言うとまあそれこそ、まあ、バリエーションの話が先ほどありましたけれども、バリエーション視況感っていうのが一番直撃しているセクターですね。どうしても前回ラウンドのバリエーションを正当化できないといったこともあって、であるがえに結局調達額もそれに並行して減っているというような状況なのかなと思います。で、まあ環境っていうところに戻ると、例えばGX 系のスタートアップ、まあ、世界中見渡してみたときに、まあ、結局ね調達額とかの評価額上位見てみるとほとんど、まあ、そういう蓄電池とかなんですよね、うん、結局ですので、先ほどの会社さんもそうですけれども、まあ、やっぱりそこは一定程度日本って本来、まあ、強みあった分野なんじゃないのっていうふうに思う部分はありますし、まあ、実際そう考えて取り組んでいるスタートアップっていうのはいますね。
ありがとうございます。ちょっと残りの時間が15分切ってぐらいになっているので、海外動向をですね、ちょっと森さんに踏まえていきながら今後の動向みたいなところもお話しして最後締めていけたらと思うので、まずは海外動向ですね。森さん、お願いできますでしょうか。
はい、49スライド目をお願いします。結構冒頭の傾向のところでアメリカの話とかも出てきたんですけれども、すいません最後に確認する形になってしまったんですが、こちら今表示しているのがアメリカのベンチャー投資の動向になります。ピッチブックさんのデータを拝借しております。これ見ると朝倉さんが冒頭でお話した通り2021年がピークだったよねっていう話があるんですけども、その通りのグラフになっておりまして、そのなんていうんですかね、こうこの上下の幅っていうのが非常にこう大きいというのが特徴かなと思っております。というのも、2021年がですね3400、 3480億ドルだったんですよね。でそれが2023年に1706億ドルで、これ約半減してるんですよね。 51% 減しています。でこのもう約半減って、日本ってさっき 10何%ぐらい減少っていう形だったんですけども、その幅ですよねがすごく違うよっていうのが一個特徴になります。この1706億ドル、ちなみに日本円にしますと150円で換算すると約26兆円ぐらいになります。で今アメリカの動向なんですけれども、特徴的なのがこう金額も大きいんですけれども、ディール数ですよね。ピークの時2万ぐらい、1万9000ディールぐらいあるものが、2023年は1万3000ディールぐらい、日本だと3600ぐらいですから、このやっぱ数の差っていうのは非常にやっぱりまだまだあるなという形です。でこちらにもアメリカだけのグラフになっているんですが、欧州も調べておりまして、ちょっと口頭だけの共有になるんですけれども、欧州は2021年が1098億ユーロあったんですが、2023年がそれが571億ユーロに、こちらも約48% 減なので、半減ぐらいしておりまして、欧米はかなりこう2021年をピークにして、こう2022年からこうガッと下がっているという形になっております。ちなみに571億ユーロは日本円に換算しますと大体160円ぐらいで計算したんですけども、約9兆円になります。これ日本がさっき10兆円投資額10兆円を目指してるって言ったんですけども、大体今の欧州ぐらいの規模にが目標なんだなっていうのが分かりました。こんな感じで2021年のピークに、両者とも半減しているというのが、共通する傾向になります。
ありがとうございます。ちょっとこういったところを踏まえながらですね、残りの時間も少ないですけど、今後の動向というところですね、お話ししていけたらと思ってまして、51ページ目を出していただけますでしょうか。ちょっと今後の動向をお話をするにあたって3つですね、駆け足になると思うんですけど、お話ししていけたらと思ってます。2023年のエグジット状況、足元の IPO のところだとか M&A の非買収みたいなところを見た上で、ちょっと金利の話ですね、冒頭から何回かさせていただいてますけど、金利の影響次第でエグジットだったりスタートアップ投資どう影響が出るのかっていう話ですね。あと少し政府の動向なんかも最近スタートアップ5カ年計画の中で動き活発なので、この辺も少しお話できたらなと思っておりますというところで、ちょっと森さん時間も少ないのでさらっとエグジットの状況のところを、はい、話していただいて朝倉さんにお話聞いていけたらと思ってます。
はい、53スライド目をお願いします。2023年は、IPO 全体としては非常に件数が、伸びた、前年よりも伸びております。一方でやっぱさっきのグロース市場がちょっと低迷しているというお話があった通り、スタートアップの IPO に絞りますと、こちら件数は減って、前年よりも減っているというのが特徴になります。じゃあ初年時価総額の中央値はどうなっているのかっていうのが気になるんですが、次のスライドです。こちらはですね、2022年はダウンラウンド IPO も非常に多かった、多くて初値時価総額の中央値も下がったというのが特徴だったんですが、2023年も引き続きダウンラウンド IPO は参見されたんですが、初値時価総額自体の中央値は上がったというのが特徴になります。
はい、ありがとうございます。ちょっとここのあたりですね、朝倉さん IPO のところ、数字と肌感と含めて、実際にこう2023年戻ってきている、2020年21年ほどではないと思うんですけど、戻ってきているっていうのはなんかこうどう見られておりますでしょうか。
そうですね、マーケットのことはどちらかというともう証券会社の方に聞いてくださいっていうのが正直なところではあるんですけれども、数数字面もそうなんですけど、やっぱり質が変わってきてるのかなっていうところがあって、もう明確に PSR ではなく PR で評価される時代になりつつあるなと。で、例えばクラウドワークスの上場ってあれいつでしたっけ、2015年とかなのかな、その当時って赤字で上場できるんだっていうのがある種センセーショナルだったというか、赤字上場認められたよっていうのが結構新鮮な出来事にふうに思われていて、もうそうやって今となってはねだいぶ覚醒の感があるんですけれども、なんというかやっぱり、そういった時代の感覚により戻りつつあるということでしょうね。
ありがとうございます。続いてちょっと M&A のところのお話も森さんお願いします。
はい、56スライド目お願いします。ちょっとこちら MA ですね、観測が結構難しくて網羅性がちょっとどれぐらいあるのかなっていう気もするんですが、件数自体はスタートアップの非買収 のカウントとしては2023年は前年よりも下がっております。一方で事業譲渡数っていうのは前年よりも上がったという形になっております。で次のスライドお願いします。で M&A でよく話に出るのが大型の MA がないよねっていうようなあの課題感がよく指摘されるんですが、2023年は大きい100億円以上の M&A は3件観測をがされております。ソーダさんですね、このスニーカースニダンのを運営されているソーダさんでしたり、あとカンムさん、オリシロジェノミクスさんが、対象になります。でソーダさんとオリシロジェノミクスさんというのは海外の会社が、買い手になっております。でカンムさんは三菱 UFJ 銀行さん、伝統的な企業さんが、買い手になっているというところが特徴になります。
ありがとうございます。ちょっとここに今載ってないんですけど、朝倉さんにお伺いしたいんですけど、昨年末ですね、HR ブレインさんが PE ファンドに買われるという話があったと思うんですけど、あのあたりっていうのは今後増えそうとか、含めてなんですけど、どう見られているのかというようなところをコメントいただけますでしょうか。
そうですね、その既存ファンドがの、ファンドライフ等々の兼ね合いだとか、あとは過去のバリエーション等々を考えたときにですね、資本構成再整理しようっていうような動きっていうのはこれから増えていくんじゃないかなと思います。セカンダリーはどんどんあの規模を、HRBさんはそれなりに規模大きかったと思いますけど増えていくと思いますよね。で例えばさっき調達額上位に出ていた無人も過去に、そういう意味で言うと資本構成、株主入れ替えっていうのを行っている会社ではあるので、実際もそういった取り組みやってるところ過去にもあるということですね。
ありがとうございます。ちょっと実際にあと残りの時間も少ないのでサクサクいってしまうんですけど、こういうスタートアップの IPO だったり、M&A のところの影響も含めてですね、金利の影響で実際にこうスタートアップの投資だったりエグジット環境ってどう変わるのかっていうのは朝倉さんいかがでしょうか。
そうですね、極めて大きな影響だと思います。今のところまだ、マイナス金利の状況ですけれども、それこそ2022年に、アメリカで、金利が上がったことによって、じゃあ北米のみならず世界中のスタートアップの、資金調達環境がどう変わったのかということを見れば分かる通りですね、ものすごく大きな影響があると。でましてや日本という国はいまだにそういった金利がない状態でもう一定影響を受けているということを思うとですね、これ仮に金利の引き上げっていったことが起こったときで、それが一体 どれぐらいの水準なのかということにもよると思うんですけれども、非常に影響力のある要素だと見ています。でじゃあ具体的にどういったところに影響するのかっていうところなんですけど、一番分かりやすいところはベンチャーデッドですよね。融資の部分、一定程度より安全資産がちゃんと利回り出せるのに、そこに投資をするんですかということ。で同様にこれエクイティの部分も、関連する部分っていうのがあって、特に VC に対するお金の回り方ですよね。だって今変な話、アメリカの国債とかアメリカのドル建て定期預金買っとけば 5% 利息つくわけじゃないですか。そりゃそっち買えますよね、みんな。でそれと同様にオルタナティブ、VC 含めてですけれども、そういったものが果たして、そういった安全資産に、プラスしたリスクプレミアムのパフォーマンスを十分出せるのかっていったところは非常に問われるように本来なるはずですよね。なのでこれが仮に日本のスタートアップの世界で影響あるとしたら、極めて大きなファクターだと思います。
ありがとうございます。もう一つですね、政府としては日本はこうスタートアップをどんどん押していこうという動きになっていると思うんですけれども、このあたりも含めて、ポジティブネガティブ何かこうご影響というか考えは朝倉さんどう見られておりますか。
はい、そうですね、いろんな施策を取られています。でただこれってどうしても遅効性ではあるので、即座に効果が出るものもあればじわじわ効いてくるものもあるよねという世界なのかなと思います。で割と速攻性高いものでいうと、SBIR なんかはそうですよね。政府による助成金で、先ほどディープテックのところでもお話をしましたけれども、そういった資金を活用することによってですね、研究開発型のスタートアップっていうのがよりエクイティファイナンスだとかに頼らずに、事業開発を行 うことができるっていうのは一つ大きな影響があると思います。で、加えて、去年出たことで結構影響大きいなっていうのが思ったのが、SO の、制度変更ですね。
ストックオプションですね。
はい、公資価格が従来1200万円だったのかなっていったところから3600万円まで上限、年間の上限公資価格上げられるだとか、あるいは付与者っていうものも、結構柔軟に、いろんな人に付与することができる、それ社外の協力者も含めて、これは即効性がある話ではないですけれども、長い目で見てとてもいい施策なのじゃないかなと。あと金融庁の方でもですね、いろいろと未公開株式のセカンダリーマーケットを、ある種整備するような、そういった施策取り組みっていうのはなされていて、そういったことが形になってくるとですね、非常に良い影響が出てくるんじゃないかなというふうには思います。こういうふうに、すぐに効果出るものと、得てしけど政策のものって時間かかるので、今日は明日出るものではない内容が多いのかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。ちょっとそろそろ時間なんですけど、森さん何か言い残したことがあれば最後いただいて、はい、クロージング入っていけたらと思うんですけど、どうですか？
言い残したことですか？
何かコメントあればこのあたり、はい、
すみません、ちょっと後半駆け足になってきているんですけれども、結構こう今こう市場的にはこうなんていうんですか、ね、やっぱり日本にもこうなんていうんですか、こうマイナスの、向かい風の影響っていうのが非常にこう顕在化しているんですけども、最後そうだ、朝倉さんに質問したかったんだ、なんで日本ってアメリカと欧州ってさっき2021年からこうもう2022年に影響が出てたじゃないですか。日本はなんで影響が遅いんですか？
これ影響遅いっていうよりも、そもそも調達額ちっちゃかったっていうのが正しい、規模が小さかったっていうのが正しい解釈かなと思います。先ほど US のあれありましたけど、2021年もドーンと増えてるんですよね。でこれ主に何かっていうと、レートのお金なんですよ。
そうです、
要はレートステージのって、いっぱい、資金調達額も大きいので、に対して日本って2021とかでもそこまで大きくならなかった、全体として。であるがゆえに下がってるんだけど、下げ幅が限定的だったということでしょうか。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
ありがとうございます。12時半になってしまったんですけれども、ちょっといくつか最後ですね、弊社からご案内させていただけたらと思っております。そして最後ですね、ちょっとまだ時間過ぎちゃうんですけど、朝倉さんと森さんに一言ずついただいて締めれたらと思いますので、一旦遠藤さん、お話をお願いいたします。
はい、それでは私よりいくつかご案内をさせていただきます。まず改めましてですね、本編でも触れましたが、本セミナーの元になっているレポートを作成にあたり、136社の企業の皆様にご協力をいただきました。改めまして本当にありがとうございます。続いてアンケートのご案内です。アンケートにご回答いただきますと、東映資料の抜粋版をプレゼントとしてお送りをいたします。チャット欄にアンケートのリンクも投稿しますので、ぜひそちらよりご協力をお願いいたします。本日ご出演いただきました朝倉さんへのメッセージなども合わせてお送りいただけますと幸いです。またこの解説セミナーをお送りしている私たちユーザーベースが運営するイニシャルについて簡単にご紹介をさせていただきます。イニシャルはスタートアップ関連のファイナンスを中心とした情報の収集をワンストップで行っていただけるサービスとなっております。現在500社以上の企業様にご導入いただいておりまして、国内2万2000社のスタートアップ情報を網羅的に格納しております。またこのように業種業態関係なく様々な企業様にご活用をいただいております。加えてですね、一昨年からイニシャルユーザー限定のコミュニティ、イニシャルサークルも実施をしております。こちらのイニシャルサークルでは、イニシャルエンタープライズのユーザー様を対象に、現在配信しているこちらの弊社丸の内オフィスにて毎月オフラインのイベントを開催しております。いくつかこうイベント種類があるんですけれども、ピッチ&交流会ではユーザーである VC、CVC の方、一押しのスタートアップの方々をお呼びしまして、ピッチイベントとピッチいただいたスタートアップの皆様も含めたユーザー同士の交流会を行っております。そういったネットワーキングの場としても提供をしております。そんなイニシャルサークルではオフラインだけではなく、オンラインのコミュニティも開設しております。オンラインのコミュニティでは、オフラインイベントでは交流しきれない、なかなか会場に来れないといった方々など、ユーザー同士がつながってより効果的なネットワーク拡大の場とさせていただいております。これまで以上により多くの企業の皆様がスタートアップ業界に参画できるよう、そのような世界を実現していきたいと思っております。イニシャルについていろいろとお話をいたしましたが、導入事例やさらに詳しい情報についてはチャット欄に URL を貼りますので、こちらからクリックしてご覧いただければと思います。 改めまして2023年の資金調達動向をまとめたレポート、2023年ジャパンスタートアップファイナンス国内スタートアップ資金調達動向の決定版、こちらのレポートを公開中です。このセミナー中にダウンロードいただいた方もいらっしゃるかと思いますが、まだされていない方はぜひ今からダウンロードいただきまして、今日のお話の内容の振り返りなどにご活用いただければと思います。続いて今後のセミナーのご案内です。来月3月13日には突破ホールディングスの高橋様をお招きしまして、新規事業を加速する投資×協業ってどうやるの、突破に効くスピーダイニシャルの活用法、こちらを開催いたします。こちらも本日のアンケートからお申し込みいただけますので、ご興味をお持ちいただけた方はアンケートにチェックを入れていただけたらと思います。はい、またイニシャルとは各種資料やレポート無料で公開しておりますので、こちらもぜひご覧ください。はい、私からのご案内は以上です。
はい、では最後また朝倉さんとですね、森さんに一言ずついただいていけたらと思っておりますという部分で、まず森さんですかね、いかがでしょうか。
はい、短い時間ではありましたが、すいません、駆け足になってしまったり、資料が一部見えづらいなどあって申し訳ありませんでした。一方でちょっと今回ねお示ししたファクト、結構厳しい状況みたいなことがこう現れているものもあったかと思うんですけれども、一方で日々のニュース見てみますと、もちろんこう厳しい側面もあるんですけれども、まあ、この政府の支援もはじめとして事業会社さんですとか、結構こう外部環境がこうスタートアップをめちゃくちゃ応援しようみたいなニュースも同時にすごく増えているというふうに思っておりまして、一方で海外ってもう何ですか、こうスタートアップめっちゃ厳しいです、レイオフみたいな形のニュースが結構大半を占めているような状況を見てみますと、もちろん厳しい側面もあると思うんですけれども、非常にやっぱり日本の今のこのスタートアップをこう全体として盛り上げていこうっていう動きはいい流れなんじゃないのかなというふうに思っておりまして、個人的には今後の成長を非常に期待しているので、来年も次はまた半年後になるんですけども、そこではファクトとしてもなんかこう変化、いい変化が感じ取れたらいいなというふうに思っております。ありがとうございました。
ありがとうございます。では朝倉さんもコメントいただけたらと思います。
はい、そうですね、全体感としてはもうやっぱりキャッシュがコモディティではなくなったっていうことが、全体感として言えることなのかなというふうに思います。で、こうやってなんか半年に1回ね、ご一緒させてもらってますけど、なんか定点観測できるのは大事なことかなと思いますね。で、特に事業に取り組んでいらっしゃる方からするとですね、それこそ2021年みたいなタイミングの市況感をベースにしていると、今目の前の環境っていうのは少し厳しく感じる部分はあるかもしれませんけれども、一方でこれってあくまで比較の問題で、非常に事業はしやすい環境なんじゃないかなと、そういった政府の支援策等々もありますし、世の中の機運というのはもう明らかに変わったなというふうには思います。リーマンショック後みたいなですね、ペンペン草一本生えないみたいな世界ではもう全く今はないというところは、シードの企業が増えてきているというところにも表れていると思います。で、同時に思うのが、非常に大きな資金を運用してそれを投資しなければいけない投資家が増えてきているということはですね、逆を言うとものすごく大きな挑戦をしようとしている人たちにとってはもう絶好のタイミングなんですよね。なんで逆にこれ二極化進むので、あんまり小さい事業でちっちゃくまとまろうとするとしんどい思いするかもしれませんけれども、もう とんでもなく大きい、事業を作ろうとする人にとってはものすごくいい環境なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。
朝倉さんもありがとうございました。ちょっと時間過ぎてしまって視聴者の皆さんも大変申し訳ないなと思うんですけれども、最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました。改めて本日はですね、解説セミナー2023年スタートアップ資金調達動向ジャパンスタートアップファイナンス2023をお送りいたしました。改めて最後まで見ていただいた視聴者の皆さん、ありがとうございました。本日はこちらで終了させていただきます。失礼します。